シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
西山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、ロンペさんね。
はい。
もうこれが配信される頃には終わってる話なんですけれども。9月27、じゃない、28日だ。9月28日の土曜日なんですけど、後楽園ホールで、K1？ 格闘技あるじゃないですか。K1 って。あれのクラッシュっていう、僕ちょっと詳しくないからよくわかんないんですけど、クラッシュっていう催し物があって、165って書いてあるから、165回目の開催なのかわからないんですけど、それの女子アトム級の試合に 私の親戚が出まして、
なんかちょっとお話ししましたよね。
プレミナリーファイト。クラッシュっていうのがあって、多分、何試合も何試合も1日にあると思うんですけど、多分、それの前座じゃないですけど、1試合目とか2試合目に出るんだと思うんですけど、末松亜希選手っていうのが、私の妻のお母さんの妹さんの孫？なんか、妻の姪っ子なんじゃないかと思うんですけど、と、加藤理子選手と対戦するという試合があって、ようやくね、妻と二人で見に行けそうなので、もうチケットも買って、なんかね、チケットもね、選手が、なるべく人に売らなきゃいけないみたいなのがあるらしくて、
いまだにそういうのあるんです
そういう
ね。
のあるみたいですね。で、あきちゃんから買って行けそうなので、楽しみにしてますけども、多分、それほど興味、格闘技、他の試合についてそんなに選手も知らないんで、その1試合目だけ見て帰るっていう珍しい客だと思います。まあ、せっかく行ったら見るかもしれないけど。
親戚感ありますね、それ。
まあ、格闘技自体は好きなんでね。アキちゃんがね、すっげえ強くて、この間もなんか、名古屋かなんかの試合があったんだけど、それもね、ボロ勝ちしてたんですよね。いやー、楽しみですわ、本当に。
これ、あれ、インスタかなんかフォローしました
あ、してくれてますよね、なんかね。ほら、フォローし合ってる人が、その人もフォローしてると出るじゃないですか。ロンペさんもフォローしてます、みたいな。あ、してくれてると思って そう。今
なかな
年で、
か
だから、
更新されないんです
そうそう、なかなかね、
よ。
高校卒業して本格的に多分プロデビューっていうか、まあ、プロデビューはしてるんだけど、プロとしてやっていくと思うんで、もし興味がある人がいたら見てくださいっていうことで。多分 YouTube とかで見れるようになるんで、試合の後。
そうなんで
多分
す
公
ね。
式のそのクラッシュが配信するんで、普通に見れるので見てほしいなと思いますけども。ロンペさん格闘技とか見ますか？
最近は見ないっすね。な
あ、
ん
そ
か、
う。前は見てた。
昔はね、なんか、まあ、僕は今テレビ見てないだけか。それこそ結構、なんか K1 とかテレビでよくやってたじゃないですか。なん
年末
か、
とかね。
ああいうのは結構見てましたけど、
最近
そう
でも
か。
確かにあん
今
ま
もや
やっ
ってて るんで
な
す
い
か
のか
ね。
な。わかんない。あんまやってないのかもしれないですね。
僕が、あれですね、リアルタイムでテレビを見なくなってしまったのが一番で
そ
かいですね。
う。俺もそうなんだよな。まあ、そういう人結構
よ
多いんじゃ
く、
ないかな。
なんかテレビ見ないんですよっていう人いるじゃないですか。
いますね。
あれ、僕そのこと全然なくて、すげえ見てるんですけど、リアルタイムで見ないんですよ。
録画したりとか？
そう。で、多分ね、今ほとんどバラエティとかも見てないし、スポーツはサッカーとか、そういうのを、
そっかそっ
録
か。
画じゃ見ないな、でもな。スポーツは多分リアルタイムで見るんだな。なんかそんぐらいなんで、なかなか、
そうね。
見てるテレビは限定されちゃってる感じですよ。
なんか僕テレビ見ないんでっていうのをことさらに言うのすごい嫌だよね。
いや、嫌です。
人が言ってんのも嫌だし、自分が言うのも嫌だから、 あんまりテレビの話しないんだけど、生活習慣の中で実際に見る時間が取れないっていうか、仕事して夜10時ぐらいから1個映画見て寝るっていうのが一番性に合ってる生活スタイルだから、テレビ見るっていう隙間があんまり生まれないんだよね。で、なんかご飯食べてる時とか YouTube とかの方がちょうどいいからさ、結局なんか生活の中にこうね、あんまり入ってこなくなっちゃったんだよな。
僕多分ね、その皆さんが見ている YouTube の時間を録画したテレビを見てるんで
なる
す
ほど
よ。
ね。結局
だから
そういう
テレ
こと
ビ
か。
画面で見てるわけじゃなくて、僕スマホの画面でテレビを見てるんで、
そういうことなんだ。
飛ばしてるだけなんですよね。だから、あれ、年末でね、ラロッカさんと
ドラマ
国内
の
ドラ
話
マ
ね。
の、するじゃないですか。いつ見てるんですかってことをよく言われるんですけど、そういう時間で見てます
そういう
っ
ことなんだね。
て。
まあ、いろいろ生活も変わりましたけどね。あ、今日の映画なんてだからあれですよ。もう随分変わったもんだなっていうのをよくわかるっていう
確かに。
か
そこはね、具体的な描写でわかるんで、そこも言及かもしれないですけ
じ
ど、
ゃあ、そうい
です
う流
ね。
れで入っていきましょうか。
というわけで、石山さんとやるのは、ディズニー U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話すというのを今月もやりたいと思いますが、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、松本清張、張り込みとなります。まずは、この作品の概要を読んでみます。松本清張の同名小説を映画化。凶悪犯を追う刑事をドキュメンタリータッチで描く。警視庁捜査第一課の下岡と百合は、質屋殺しの共犯。石井を追って佐賀行きの列車に飛び乗る。石井は3年前上京の時に別れた女。貞子に会いたがっていたのだ。二人は今では人妻となった物静かな女、貞子を見張るため、猛暑の中で張り込みを続ける。となっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
結構、概要詳しく出てるんですね。ディティールが結構細かく、U-NEXT に書かれてんだなと思ったんですけど。今回みたいに、ロンペさんがセレクトのパターンの時に、ロンペさんがこの作品を選んだ理由っていうのを、私が感想を言った後に、ロンペさんの選んだ理由が発表されるじゃないですか。だから、いつも考えるのは、そのロンペさんがどうしてこの作品を選んだのかっていうのは、ちょっと考えながら見るところがあって、で、それを予想して、じゃあどういう切り口で話そうかなっていうのをちょっと考えてるんですよね。で、今回の張り込みなんですけど、まあ、題名にも、もうその名前が組み込まれているように、おそらく原作者である、その松本清張にあるんじゃないかと思ったわけです。もしそうじゃない場合は、脚本の橋本忍のパターンもあるなと思ってて、前々回になるのかな、キネマの天地っていうので、まあ、山田太一とか山田洋次系の 仕事の話をしたんで、まあ、それの絡みで、橋本忍に行ったっていうパターンもあるなとは思ったんですよね。で、まあ、今回の、この張り込みについては、監督が野村義太郎ってことで、松本清張と野村義太郎は、そのキリプロダクションっていう、まあ、なんていうか、会社じゃないんだろうけど、あれ、まあ、一緒の制作体制を作ったりとかってこともあって、まあ、密な、関係性もあるし、原作松本清張で、監督野村義太郎。で、脚本が橋本忍っていう、このトリオ、もう黄金トリオと呼んでますけども、の、作品っていうのが、U-NEXT にあるだけでも3作品ありまして、この張り込みと、砂の器っ と、あと、ゼロの焦点っていう、まあ、すごく有名な作品が3本ありまして、その3本の中でも、最も初期に撮られてる映画がこの張り込みなんですよね。で、その3人が、その一堂に会した作品以外にも、例えば松本清張が原作で野村義太郎が、監督やって、脚本が、例えば井出、なんだっけな、あの人。井出、忘れた。井出祐介だったかな。とかの場合とか、あとは、松本清張が原作で、監督が山田洋次で、脚本が橋本忍とか、いうパターンもいろいろあるわけですよね。その、3人のうち1人が欠けてるみたいな作品がよくあって、そういうのを含めてったら、リストアップしてたらえらい数になっちゃって、とてもじゃないけど、まあ、見切れるわけがないんで、ごめんなさい、井出正人ですね。点と線の脚本とかやってる人ですけど、とかになっちゃうんで、まあ、当然見切れなかったんですけど、全然僕、松本清張作品見たことないなってことが分かって、今回なるべく見ようと思って、予習というかしてきたんですけど、結局ね、この前回の合曳を撮った後に、まあ、1週間ぐらい時間があって今回撮ってるんですけど、その1週間でまあ、8作品 見まして。だからここのとこ僕、松本清張の作品しかほとんど見てないんですけど。という感じの今日は話になります。でですね、まあ、とはいえ、まず張り込みの話をしたいと思うんですけども、野村義太郎っていう監督はですね、松竹の監督なんですけど、この頃っての日本映画って、まあ、松竹とか東映とか、東宝とかのスタジオによってかなり色が違うものなんですね。っていうのは、そこに所属してる監督とか俳優とかが、まあまあ固定で、その会社の作品に出るからでもあって、その松竹なら松竹っぽい感じとか、東宝とか、東映だったらこういう感じっていうのは、なんとなくあったみたいですね。で、野村義太郎ってのはその松竹の監督なんで、僕必然的に今回松竹の作品たくさん見たんですけど、すげえ好きで 松竹らしさみたいなのがなんとなくやっぱり分かってくると、やっぱ面白さも出てくるっていうのはなんとなく分かったっていうことがあって、で、野村義太郎って人は松竹に入社した後、まあ、喜劇、コメディ系の映画をたくさん撮ってて、で、スタジオの要求する映画を基本的に撮る職業監督っぽい感じがあって、で、黒澤明の作品で、助監督とかもやってまして、すごく優秀な助監督だったらしいんですよね。その野村義太郎が、まあ、喜劇とかじゃなくて、割とサスペンス色の強い、ミステリーっぽい作品の、初めがこの「張り込み」っていう作品で、で、まあ、もちろん松本清張の原作を映画化したのも、この張り込みが最初期の作品なんですね。で、この後山ほど、清張の作品の映画化を任されるようになるわけだから、結構重要な一作だなと思って見たんですけど、で、松本清張といえば、もう記者なんですね。で、旅、それから地道な捜査、で、浮かび上がってくる意外な事実とか、で、描くものとしては男と女とか、親と子とか、あと、悲しい女とか、そういうのをよく描く人なんですね。で、この張り込みなんですけど、もう松本清張らしく、まず記者から始まるというのがあって、で、松本清張自身が九州、福岡は小倉の出身ということで、九州が登場する作品っていうのは、まあ、さっき言ったように点と線の福岡とか、霧の旗の熊本とか多いんですけども、この張り込みって作品は佐賀県の佐賀市が舞台になってます。で、その佐賀にたどり着く前に、横浜駅からさっき概要で読んでいただいたように、2人のデカが、鹿児島行きの汽車に乗り込むところから始まるんですけども、この時点ではどういう事件なのかっていうのが視聴者にはわからない状態なんですね。
事件かどうかもわかんないです
わ
よ
か
ね、
んない
多
ですよ
分。
ね。この人たちが刑事なのかなっていうのはなんとなくすらわかるみたいなぐらいで。で、その横浜から佐賀までの移動が描かれるんですけど、その描写がすごくリアルというか、結構徹底して描いてて、何しろ今みたいに新幹線なんてないですから、記者ですよね。あれ、蒸気機関車ですから、すげえ時間かかるんですよね。その、着くのに。 だから横浜を夜に出て、で、朝になって、昼になって、で、また夜になったぐらいでようやく福岡に着くみたいな。もう東京から佐賀まで行くなんてことが大変な移動なわけです。しかも、なんか真夏みたいで、めっちゃ暑いんですよね、この日ね。もう、しかも乗車率120%みたいな。で、乗客でもう溢れ返ってて、で、そのデカ2人も通路に座って寝たりとかしてるんですけど、そういう描写を延々とやる。で、ようやく佐賀に着くんですけども、ある一軒の家にたどり着いて、どうやらそこの主婦を見張るためにデカが来たらしいってことが分かってくるんですけど、その家の前に立ってずっと見張ってるわけにもいかないんで、どっかからその見張ってるのを、まあ人の目を忍ばなきゃいけないんですけど、その家の向かいにおあつらえ向きの宿がありまして、備前屋っていう宿なんですけど、そこの2階に部屋を取って、さあ張り込みだってなってからデデーンってなってオープニングクレジットが出るっていう、すごい気の利いた映画の始まり方をするんですよね。で、地味な張り込みの合間合間に、この事件のあらましとか、その主人公である雪、あ、雪？雪？雪？
弓だった気がしますけど
雪
ね。
刑事？大木実が演じてますけども、その雪刑事の私生活の部分であるとかの回想シーンが入ってきて、まあ、飽きさせないという工夫もあって、で、見張りの対象である、その貞子っていう、まあ、これ高峰秀子が演じてるんですけど、の、まあ、お出かけしたりとかするのに、そのデカ2人が慌てて 一緒に、その、尾行しなきゃいけないんで出かけなきゃいけないとか、なんかそうかと思うと、普段割合のんびり過ごしてて、宿のおばちゃんたちに疑われたりとか いやいや、出張で来てるんだよとかっていう掛け合いがあったりとかが、まあ、楽しくて、なんちゅうか、もうほぼ旅ですよね、これ。我々見てる側からすると、なんかちょっとした旅行の疑似体験的ですらあって、なんか、この冒頭に描かれた通り、当時は東京から佐賀へ行くのが今よりずっと大変だったわけで、多分気軽に旅行に行けない人たちなんていうのは、この映画でそういう楽しみ方をしたってことも想像つくなと思ったんですよね。で、そんな感じでのんびり映画見てたら、後半はぐっと緊張感のある展開もあったりとか、この遊戯刑事は若いデカなんですね。で、そのベテランの、もう一人の宮口誠司が演じてる刑事との間にも、ちょっと、なんていうか、若さとベテランの差みたいなのもあったりとかして、その若い遊戯刑事には、その東京に残してきた、フィアンセみたいな人がいて、結婚するだしないだって話があるんですけど が、その貞子っていう、その、まあ、高峰秀子を追う気持ちにも変化が生じてきたりとか、なんかその変化が彼の東京での生活に影響を感じさせたりとか、なんかただの張り込みするためだけの映画じゃない深みをもたらしていたりとかして、多分、原作の松本清張で、演出の野村芳太郎で、脚本の橋本忍の、多分どの人の その能力なのか分かりませんけど、多分3人の三位一体のその技だと思って見てたんで、まあその3人の巨匠ですよね、の技を堪能するには最適な作品の一つだったなと思って、とても楽しく見ました。そんな感じかな。
あり
そう
がとうご
ですね。
ざい
とりあえず、じゃあ、
ま
細かいディティールの話はちょっと後で、ロンペさんと一緒にしたいなと思います。
す。はい、あり
は
がと
い。
うございます。では、続いて、自分、ロンペの感想と、僕が作品を選べしたんで、選んだ理由も含めて、話したいと思いますが、ちょっとね、周辺情報がこれ僕長くなりそうな感想になる気が、
いいんじゃないで
の
す
かな、
か。
とてもありますけど、はい、ちょっと順番に話していきますけど、まずですね、ライムスター歌丸さんがやってるラジオ、今、月曜日から木曜日の夜にやってるアトロック2っていうですね、TBS ラジオの番組がありまして、古くは、 パワフルって呼ばれていた、ウィークエンドシャッフルっていう版があって、そこから、アトロクと呼ばれる、アフターシックスジャンクションになり、まあ、少しですね、時間帯やカバーする曜日などが変わって、去年、2023年の途中から、アフターシックスジャンクション2、アトロク2というふうに、変わってきてるんですけど、僕の周りでは、特にこの歌丸さんのラジオを聴いている人が多いというか、まあ、僕の周りって言ってるのは、その SNS でつながってるような人という意味で、映画好きがとても多いんですけど、より正確に言うと、歌丸さんの映画評を聞いてる人が多いっていうことなんですね。で、このまあ歌丸さんの映画評って、タマフルの時代からやっていて、なんならこの歌丸さんの映画評を聞いて、映画ってこういう見方もあるのかっていう、映画の感想を話すっていうのが、こういう面白さがあるのかっていうのを発見した人が、周りにとても多いってことだと思うんですね。で、まあ、これが、SNS および、前段階のブログとかが流行った時とかの影響もあって、歌丸さんのラジオから、映画好きになったっていう、実際になったって人が、僕の周りにいる人でも、何人も、あの人もそうだし、あの人もそうだったよな、みたいな人が挙げられるレベルなんですね。まあ、そういう意味で、本当に影響力が大きい人だと思うし、実際に今でも映画評を聞いていると、なるほどな、という見方とか、たくさん背景とか情報を調べていても、ただその情報を羅列するだけじゃなくて、だからどうなっているのかとか、その背景があって、伝わっていると思うっていうのを、歌丸さんの意見、感想が必ずあるのが、やっぱり、ただ情報を調べてるだけの、評とは全く違っていて、まさに映画評っていう感じになっていて、すごい参考になるなと思って聞いてますけど、ただ僕が、過去に歌丸さんのラジオの熱心なリスナーだったかっていうと、これが全く違っていて、タマフル時代の映画評も、まあ、聞いたり聞かなかったりだったし、もっと言うと、タマフルっていうラジオが、は2007年から始まったラジオ番組なんですけど、2007年だと僕はもうすっかり、映画を見ている、映画好きになってもすでに10年以上が経過してる頃、時期で言うと、ミクシー全盛期みたいな頃だと思うんですけど、僕はだから、まあ今ほどじゃないけど、すっかり映画好きになっていて、僕が映画を見るようになったり、見る量が増えることに関しては、歌丸さんのラジオは全然関与していないというか、なんかどちらかというと、同じように映画を見る人が周りに生まれることに関与したものっていう気がしていたんですね。で、なんとなくどこか自分事ではないっていうか、まあ面白く聞いてるけど、どこか距離があるなと思っていた、アトロクだったんですけど、アトロクって月金の1日3時間だったんですね。放送時間が。とってもそれを全て終えなかった。たんで、だからすごい気になる部分だけ、ポッドキャストで聞けたんで聞くとか、あとは、毎日ライブ&ダイレクトっていうコーナー、音楽のライブをやるコーナーがその時はあったんで、それはラジコで欠かさずに追っていたぐらいだったんですね。で、ただ、現在のアトロクス、月曜日から木曜日の1日2時間になってから、だからトータル週8時間っていう量になったんですね。で、これは結構聞けるんですね、フルで。で、これ試しに聞いてみたら、なんか習慣的になって、聞ける感じがしていて、 なので、僕はだから歌丸さんのラジオを初めて今フルで聞いてるって状態になったんですけど、もうだから半年以上そうなんですけど、こうなってくると、非常に有意義な情報が多くて、まさにカルチャーをキュレーションしてくれる番組だし、例えば、石山さんとやってる Digi U-NEXT の作品選びについても、エターナルドーターとか、それこそキネマの天地なんかは、完全にこのアトロクで聞いてる話が元になってるっていうか、関わってきてるようなところがあるんですね。で、こういう影響の受け方をしている中で、今回の作品がなぜかっていうところなんですけど、
そこだ。
そうなんですよ。これもそうなんですけど、そのアトロクは、まあ、歌丸さんと、曜日パートナーの方がいて、基本的にその一緒に、話すら、その方と一緒に話すラジオなんですけど、まあ、その中では、まあ、ちょっと現在変則的な登場になっている、TBS ラジオの山本孝明アナウンサーって方がいるんですけど、確かね、この山本アナの誕生日だったかなんかで、歌丸さんがプレゼントしたのが、松本清張の短編集セットだったんですね。で、これは歌丸さんがその山本アナの趣向から多分好きなんじゃないかってことで、短編集をプレゼントしていて、で、その時に歌丸さんも自身でも、その松本清張の短編を少しずつ読み進めていて、なんかそれが面白いし、歌丸さんはすごく映画を見てる方なんで、先に映画を見ているものもあって、その原作と、本を読んだ時の、まあ、だから本を読むと映画の脚色が見えてくるってことだと思うんですけど、それも面白いってことを言ってたんですね。で、そのアトロク2に今、がっつり影響を受けてる僕は、僕も読んでみようっていうことで、
なるほど。
なかなか今僕ね、本を読めない暮らしをしているんですけど、まあ、これは集中力がなくて読めないとかじゃなくて、純粋に 映画とか、海外ドラマを見るのに、一日の時間を使いすぎていて、本を読む時間が取れないってことなんですけど、まあ、短編なら、なんとか、読めるんじゃないかなと思って、今ちょっとずつ読んでるんですけど、
なるほど。
で、その中で、どうせなら、この松本清張の短編の映画化作品で、U-NEXT をやってみたいと思ってですね、調べたらまさにあったのが、この張り込みっていうことになるっていうところですね。だから、僕は、今回、原作の短編を読んでから、この映画版を見ました。ですね。で、まさに、石山さんが説明してくれた、監督野村義太郎、原作松本清張、脚本橋本忍という布陣で、まずやっぱり皆さんが思い浮かぶのは、砂の器だと思うんです
そう
ね。
ね、
で、これは僕も過去に見たことがあったし、2019年の午前10時の映画祭で上映されて、僕はその時に、立川シネマシティという映画館の極上音響上映というですね、素晴らしい環境で、映画のクライマックスに、位置している演奏会の場面があるんですけど、まあ、それを堪能してるっていうことですね。それはすごく良かったんですけど、あと、まさに、石山さんもさっき僕が選んだんじゃないかっていうところで言及していたのはまさになんですけど、もう一点として、まだその側の話になっちゃうんですけど、脚本の橋本忍ですよね。で、橋本忍に関しては、去年ですね、2023年に、時代劇研究家の春日大地さんが、鬼の筆、戦後最大の脚本家、橋本忍の栄光と挫折っていうですね、強烈な一冊を出版していて、 まあちょっとできればその話もちょっとしたいと思いますけ
うん
ど、
うんうん。
その影響もあるっていうところです
こりゃ今日は長くなるね。
ね。で、まあまあ、そこまでが外側の話で、いよいよ映画の話に行くんですけど、石山さんも言われてたように、この三人の夫人の中では、座組の中では、まさに最初の作品っていうことで、まあ原作は短編だし、さっき僕が言った砂の器に比べると、スケールとしては小さい話ではあるんですけど、
そうね。
でもね、本当に負けないぐらい面白いかったっていう作品ですね。あと、U-NEXT で見たこの映画の画質がまたすごく良
い
く
や、す
て、
ごい良くてね。
すごくね、綺麗でしたっていうとこですね。
なんかコントラストもすっごいはっきりしてて、で、黒い部分も全然潰れてなくて、すごい綺麗ですよね。
やっぱ、ちょっと見やすさの、あれですよね、テンションが違いますよ
ああ、
ね、
違
見
う
て
違
て
う、
もね。
全然違う。
やっぱ、綺麗だなと思いながら見れるのもすごい良かったし、あとね、季節的にもぴったりね、
ね、
まあ、これ今年の暑い8月に見ましたけど、もう冒頭からそのね、さっき言ってた刑事2人が、列車でね、横
そう
浜か
なんで
ら
すよ
佐賀に向
ね。
かうんですけど、本当にその車内が暑そうで、で、これは原作の短編小説が1955年に出版されていて、映画が58年の作品なんで、まあ時代感も多分原作のそのままっていうところですね。新幹線が、まあ、一部できるのが60年代なんで、まあ全然これより後だし、まあ、とにかくだから関東から九州が遠いっていうのが本当によくわかるっていう
ね
とこですね。僕ね、学生時代に、修学旅行っていうか、工場見学みたいなやつの帰りに、自由解散だったんですけど、博多、僕の見学行ったところ自体は種子島だったんですけど、その後自由解散になっちゃって、ちょっと福岡あたりとかに滞在した後に、博多から新幹線で東京まで戻ってきたことがあったんですけど、それでも長かったの
まあ
に、
そうね。
まあだからそんなもんじゃないっていう
そう
ね、
ね。
まあ先ほど言った、山さん言ってくれたね、横浜から乗ったから、椅子にも途中まで座れないっていうね、東京から乗ればよかったみたいなこと言ってましたけど、そりゃそうだよって思いますけどね。
ちょっと行けばね、いいだけだったんだけど。
ねえ、まあ、すごいね、その道中も面白いですけど、まあ、これ、僕は原作を先に読んでいるので、まあ、この男たちが、刑事で、逃亡中の男を追っているっていうのは、追って佐賀に向かっているのは、僕は分かりながら映画を見たんですけど、さっきもね、石山さんのと、あの話の時にちょっと言いましたけど、この映画の中の描写では、ここの部分ではそれがやっぱ説明されないっていうところですよね。だから、まあ、さっきね、概要を少し、詳しい概要を読んだんで、そこに読めば分かるんですけど、だから、全く内容を知らずに映画を見た人を、まあ、張り込みってタイトルだから、この人たちが刑事なのかぐらいは予想できるとは思うんですけど、すごいね、全然説明的じゃないっていう始まり方で、やっぱね、ここもまず見事だなっていう感じですね。これはまあ、まさに脚色の部分だと思います。ですね。で、その佐賀についてから、まあ、二人の刑事が、まあ、ある女性が暮らしている家を、まあ、その女性に会いに来るのではないかという男を待って張り込みをすることになるんですけど、まず、この二人の刑事による張り込みってところからして、これ実は橋本忍の脚色っていうところなんです
あ、
ね。
そうな、あ、そうか、一人なんだっ
つ
け。
まり、そうなんですよ。つまり、原作だと、刑事一人による張り込みなんですね。ただ、これって、刑事が単独で張り込む方が、ちょっとおかしいって思うというか、映画とかね、ドラマとか小説とかで、僕らね、そういうフィクションで、 接している、見ている、刑事の捜査とか見てると、大体刑事って二人で行動しているような認識があるし、なんか僕らでもちょっとおかしいなっていうふうに思うぐらいなんですけど、で、先ほど言ったその春日大地さんの本、鬼の筆の話になるんですけど、僕はね、全部は全然読めてないんですけど、松本清張の作品群を映画化してるあたりは、先に読んだんですね、その部分を。で、まあ、一章丸々その分、松本清張の映画化みたいな話になってるんで、そこのチャプターが、全体が松本清張の話になってるんですけど、やっぱりね、メインでが、書かれているのは砂の器についての部分なんですけど、ちなみにその砂の器の、終盤部分に原作にない、映画ならではの脚色があるっていうのは、結構この本を読まずとも僕も知っていたぐらいとても有名なエピソードなんですけど、このね、砂の器の映画化が橋本忍にとって、結果的にすごい大きな作品になっているっていう、いろいろのエピソードも面白いので、まあそこら辺はぜひね、鬼の筆を読んでいただければとは思いますが、ただ、砂の器中心で書かれている、その章も、この映画、張り込みのことも、書かれていて、ちょっとその内容が面白かったんで、先ほど話したその映画での脚色のところにもつながるんで、ちょっと話しますけど、やっぱね、橋本忍も、その原作を読んだときに、これ刑事一人での張り込みよりも、刑事二人での張り込みの方が、現実に沿っているんだよなっていうふうに思ったらしいんですね、まず。で、そう思った時点ですぐに、原作者である松本清張に連絡をしたらしくて、で、その部分を聞いたらしいんですよ。で、多分、松本清張先生は取材とかもしてるだろうし、なんかこういう場合は一人で張り込みをするんだみたいなこともあったりするのかな、みたいな、なんかさらにもっと話を作る上での意図があるのかな、みたいなのを橋本忍が思ったのかもしれないんですけど、そしたら松本清張から返ってきた返事がすごい意外で、僕はそういうのを全然知らないんだっていうらしいんですね。
おお。
現実の部分を知らないんだっていうことを言っていて、どうせだったら、警察に教えにもらいに行こうっていうことになって、松本清張と橋本忍二人で、警察に連絡をして取材に行ったらしいんですね。で、これが、コーナーだから石山さん言ったように、本数を重ねていく。これが座組になっていくわけじゃないですか、この三人っていうのが。これでも結構ね、繋がっていくような最初のきっかけになったらしくて。で、そういうのもあって、この張り込みでの、映画張り込みでの展示が二人になるっていうのにも繋がっていくっていうことになるんですね。で、まあその原作ものの映画化の場合、基本的には脚本家が脚色、映画ならではのアダプテーションをしていくわけなんですけど、これ、張り込みって短編小説なんですね。だから、でも映画の尺っていうのは115分あるんですよ。で、この短編を長編に、がっつりした長さの長編にしているわけで、この脚色の部分がまさに脚本家の腕の見せ所というか、どう変化させるのか、膨らまされるのかっていうのが問われるところだとは思うんですけど、やっぱね、比べてみると、いちいちこの橋本忍のアイデアが見事なんですね。で、やっぱりこの張り込みはタイトルが張り込みっていうぐらいなんで、その佐賀の女性の家での、の家の近くの宿で刑事がひたすら張り込んでいるっていう時間が長い話にはなってるんですけど、まあ、普通に見たら、なかなか変化がない絵になってしまうというか、待ってる男が本当に来るのか、来ないのか、みたいな、 ページ側の焦りが面白いところなんで、この地味な時間が絶対に必要な部分では話としてあるんですけど、やっぱり、刑事が二人になるだけで、その二人の会話があるし、ひたすら張り込んでるような時間も面白く見えるようにはなってんな、と思いました。
そうね。
で、だからその、刑事が二人になるというのは現実に沿った内容になってるっていうところもあるし、話が面白くなるっていうことも、まあ、両面があって、そこは間違いない脚色だなとは思ったってとこですね。
れ、絵的にもさ、絶対2人の方が面白くて、ベテランの方が床に寝っ転んでて、で、若いデカの方がじっと女の方を見てるっていう絵の方が絶対いいもんね。
もうそれだけで絵になりますよね。で、あともう一点、僕は素晴らしいと思った脚色は、その刑事二人のうちの若い方、大木みどるが演じてる方の設定が、やっぱりね、映画版での脚色が素晴らしくて、だから、石山さんが言ってたように、彼はちょっと、今の時点では独身なんですよね。で、実は結婚をどうするか迷ってるみたいな状況ではあるんですけど、なんか、恋人がいる、愛人みたいな恋人がいるんですけど、ちょっと複雑な状況になっていて、なんか、自分はどうするべきか、というのを彼はすごい迷ってる状況だってことが、何回かの回想でわかるんですけど、そんな状況で、見張ってるのが、かつての恋人が訪ねてくるかもしれない。今は、なんか結婚して、他の男と結婚して、後妻となって、なんか血のつながりのない子供たちを育てていて、す
そう
ご
ね。
く地味な生活をしてるっていうね、女性を見ることに、見続けることになるんですけど、その部分と、まあ、さらにこの映画の後半でですね、この女性が取る行動を見て、明らかに、この若い刑事は何か女性というものに対する自分自身の認識が変わるというか、改まるものがあったと思うんですよね。で、それが結構ね、ラストのラストでわかりやすく説明はされますけど、この若い方の刑事の設定が原作だと違くて、原作だとね、あんまり説明されないんですけど、おそらくすでに結婚していて、残されている、東京に残してきている家族のことを気にしているってことが、数行で説明される程度なんですよ。原作小説って。で、まあ、それを追っている捜査の内容、張り込みを対象、している対象を見て、まあ、その、顛末とかを見て、自分ごとにやっぱフィードバックさせるみたいのが、やっぱこの、映画の方はめちゃくちゃ見事で、まあ、さすがですね、戦後最大の脚本家とか言われるのは、伊達じゃないなっていう感じもする、脚色の、部分だったかなっていうところ
そう
で
です す
ね。
ね。
まあ、あとは純粋に見ていて面白いのは、映画としてのロケーション、というか、まあその佐賀の街ですけど、多分実際の街での撮影と、
そうですね。
スタジオでの撮影をうまく組み合わせているとは思いますけど、ここはまさに監督側、野村義太郎の手腕だと思うんですけど、
そうね。
撮影とかもすごいいいですし、
いいね。
なんかね、張り込んでるじゃないですか、部屋の中から。で、カメラはだから部屋の中から、向かいにある家を見てた感じなんですけど、その部屋の中から向かいの家とか、その向かいの家からまたその張り込んでる方の家に来るみたいな動きがね、ちょっとね、見ていておってなるようなカメラの動きとかもあって、やっぱね、そこら辺も見事だと思いますね。で、まあ、いろいろね、この映画が素晴らしいなっていうのが、思ったんですけど、それがね、わかるのが、 この、同じ U-NEXT で、張り込みって検索すると、もう一個出てきて、
そうですね。
これが、1978年に TBS でドラマ化された張り込みってやつが出てくるんですね。これなんか、松本清張女シリーズっていうふうになってて、多分週替わり、一話完結みたいな感じで、まあそれこそきっと短編とかの作品を毎週ドラマ化させていたんだと思うんですけど、だから、なんかね、ランタイムが46分なんで、多分テレビの1時間枠で放送されていたんだなと思うんですけど、こっちはその、張り込みと、の対象となる貞子を吉永小百合が演じていますけど、まあ、映画とドラマ比較しちゃダメだとは思うんですけど、もうね、このドラマの方は、見どころは吉永小百合ぐらいっていう感じで、まあ時代も78年な作られてるから、その当時の設定になってるはずなんで、瞬間線移動
そうね。
なんですね。で、それもなんか一瞬で描かれてしまうし、さっきその二人にしたのがすごいんですって言ったら、張り込みも原作通り刑事一人の
そう
張り込む、宿も、まるまる、あ、これセットだなっていう感じの やつだし、なんかそれを見ると、映画版の良さが余計に際立つみたいな感
そう
じ
ね。
がしましたね。というわけで、映画、とても良かったですっ
す
ていう
ご
の
い良か
が、
った。
僕の感想なんですけど、ちょっと最後に、ちょっと映画から離れて、松本清張の話をすると、
ほうほう。
僕は、若い頃、結構この松本清張を避けていたところがあって、というか、一部にそういう、僕の年代とかにそういう人はいると思ってるんですけど、僕はいろんなところで話してますけど、ミステリーの中で、本格ミステリーって言われるジャンルが、若い頃から好きで、好きというか、若い子、ある時期は、読書イコール本格ミステリーみたいな時期が、10年以上あって、特に学生時代の終わりの方ぐらいで、2日とか、1日で多分、2冊ぐらいのペースで多分本格ミステリーを、特に国内本格ミステリーばっかり読んでたんですね。で、特に僕が読んでいたのが、新本格ミステリーっていうムーブメント以降の作家で、これは、綾辻ゆきとっていうですね、今年ドラマ化もされた
あ、そう
10
でし
巻
た
間の
ね。
殺人で、有名な、綾辻ゆきと先生が、デビューしたのが、その10巻の殺人でデビューしたのが87年なんですけど、それ以降って言われていて、僕が音楽ミステリーを読み始めたのは明確に94年からなんで、だから、もうその新本格のムーブメントはすでに始まって7年ぐらい経っていたんで、その間に出版されていた日本の本格ミステリーの書籍はもうすでにたくさんあって、しかもこの94年には京極夏彦が出てきて、それをきっかけに講談社が作ったメフィスト賞っていう賞があって、まあ、それをトリガーにですね、森博先生が出てきたりして、もうそこからはもう読み切れないぐらい
そう
のミ
ね。
ステリーが出版されてくるっていう時代がやってくるんですね。だから僕は本格ミステリーが読みたくても読む本がないっていう時代を知らない人間なんですけど、で、その辻ゆきとのデビュー前がどういう時代だったかっていうと、本当に日本は本格ミステリーがほぼない、古臭いものっていう扱いになっていた時代だったらしいんですね。で、戦後の日本のミステリーを考えたときに、横溝正史と江戸川乱歩、そして松本清張という時代が来るわけなんですけど、その中でね、やっぱりこの松本清張の、さっき映画のタイトルでも出ましたけど、点と線という作品がものすごく売れたん ですね。
ですね。
で、それをきっかけに、
うん。
リアリズム重視、社会派の時代っていうのは日本に来ちゃうんですよ。で、それはそれでいいんですけど、なぜか、リアルじゃないとダメだ、古臭いってことで、名探偵が出てくるようなミステリーとか、ミストリックが炸裂するような本格ミステリーが、駆逐されていくっていう状況になるのが問題なんですね。で、その状況で、ほぼ一人で戦っていたのが、現在の本格ミステリーの始祖とも呼ばれている、島田宗司先生、ゴッド・オブ・ミステリーとか言われてますけど、島田宗司先生なんですけど、この前ね、島田宗司先生が原作脚本の乱歩の幻影っていう映画が公開されて、初日舞台挨拶に島先生、音大が元気そうな姿を見せていて、僕も久々にね、その姿を見ることができて感動しましたけど、その島田先生が81年に聖戦術殺人事件っていう作品でデビューしてから、なんとかですね、その本格ミステリーを盛り返そうとして、さらに自分でもね、精力的に作品を発表して、で、その綾辻ゆきと以降を、我孫子竹丸とか、歌野翔吾とか、今でも活躍するような作家の人たちが続々とデビューしていく。それをバックアップしたのが、その島田宗司先生で、今挙げた作家、綾辻ゆきととか、我孫子竹丸とか、歌野翔吾っていうののペンネームを考えたのも島田宗司先生なんですね。
へえ、そうなんだ。
で、というような、社会派ミステリーの時代とか、本格ミステリーの成り立ちとかを、で、大体ですね、ミステリー小説の解説とかで、特に島田宗司先生が当時書いていたことの全部僕は受け売りなんですけど、それによって、当時僕は、社会派ミステリーの時代によって、すごい、日本の本格ミステリーが大きく停滞したっていうような気がしていて、島田宗司先生たちの動きがなければ、その社会派の時代がもっと続いていたかなって感じもしていて、なんかね、やっぱ松本清張はその元凶みたいなイメージになっていて、やっぱね、一時期やっぱその松本清張許すまじみたいな感じな気持ちになっていたと思うんですよね。ただ、今回、松本清張の短編集とか読んでみると、やっぱね、しっかり本格な部分も多いんですね。で、特に、松本清張の短編集はすごいいっぱい出版されてるんですけど、すごくね、最近出版された中で、清張の迷宮、松本清張傑作短編セレクションって本があって、これはですね、アリスがアリスっていう作家と、北村薫っていう、まさに本格ミステリーの作家の二人が、選んでいる短編集で、だからなのかもしれないですけど、やっぱね、本格ミステリー色が強いものがあったり、これ本格ミステリーの人が好みそうだなっていう短編が集まっているんで、あとこの二人による対談のもう、巻末の解説みたいな感じで載ってるんで、それも含めてこのファンベーションがね、おすすめだなっていう感じですね。ちょっと今、松本清張を僕は見直して、短編も読んでるし、もうちょっと映画も見てみたいなっていうところですね。はい。という感じで、長くなりましたが、以上にな り
るほど
ま
ね。
す。
ミステリーじゃない作品もいっぱい書いてて、ノンフィクションものとかも結構多いですもんね。なんかイメージ的にもね。
あとね、時代劇というか、時代物みたいなもんいっぱい書いてるんですよね。
あと結構日本の古代史とか、自然科学の方とかにも関心あって、その辺も結構書いてるしね。後年かな、それは。だからなんか、そうね、功罪もありつつみたいなこともあるのかな、松本清張の存在って。でかすぎですよね、多分ね、この人。存在感ってね。
すごい歌みたいですね、だからね。
横溝正史との、その、なんと、やりとりとかも結構楽しくて、なんだっけ、横溝正史のことを、なんか、お化け屋敷みたいな小説って言ってて、でも、本当にその通りだなと思うけどね。なんで、まあ、オカルティックな方向に行きがちじゃないですか、横溝正史とか。まあ、それが好きな人もたくさんいるしね。
南方、江戸川南方と多分
う
松本清張は仲良かったみたいなんですよね、多分ね。
ん、うん。うん。でも、ま、江戸川乱歩の方が、まあ、横溝正史の方の、まあ、なんていうか、系譜にあるもんね、ちょっとね。
そうだと思いますよね。
うん。だ今回見た映画の中で、八つ墓村が横溝正史原作で、野村義太郎監督、橋本忍脚本なんだよね。あれは、あんまりいい作品ではなかった。最後がちょっとキテレツすぎて、全然、なんていうの、芥川、え？誰だっけ？芥川、え？じゃないや、なんだっけ？監督、探偵の名前なんでしたっけ？シ
金
リー
田
ズの、
一。
金田一の、感じとかがね、渥美さんがやってるんですよね、渥美清が、金田一耕助の役やってるんだけど、なんか、証券が主人公なんだけど、渥美さんと証券と、こう、どっちが主人公なんだみたいなのが、ちょっと微妙な部分もあったりとかして、なかなかの映画でしたけどね。
まあ、あれもね、カル
うん。
ト的な人気はある
そうです
作品
ね、
だと思います
うん。
ね。
そう。いや、張り込みの話、まだちょっと、だいぶ今日のやつは時間がいってますけど、ロケがやっぱりいいって話あったじゃないですか。雨降りのシーンがあって、本
傘
物
ね。
の雨かわからないんだけど、すごい雨降ってるシーンあって、多分、降らした雨、その疑似的に降らしてる雨の、その範疇じゃないと思うんで、本当の雨で撮ってる気がするんだけど、その、高峰秀子が、まあ、傘さして出かけてって、まあ、その旦那に、その、傘を持っていこうとして、まあ、出かけるわけなんですけど、で、当然、彼女が出かけると、その、刑事も、あと追わなきゃいけないってことで、大木実が、まあ、その、尾行するんですけど、途中で、その、女の鼻緒が切れて、困ってるというところで、大木実が声かけようか迷うシーンがあるんですよね。で、あそこの表情で演技するとこがすごい良くて、で、もうその頃には、大木実の方の心が、彼女に対して結構最初とは違うものが生じているということがもう分かって、すごく切なくていいシーンなんですよね。で、野村義太郎のは松竹の監督だから、今回いろいろ見た作品の中では、数少ない東映の、まあ、さっき言った「点と線」が東映の映画なんですけど、そっちも、やっぱり若いデカと福岡で起きる事件ってことで、ちょっと張り込みに似てる部分はあるんですけど、そっちの点と線の方の若いデカを演じてるのが南博司なんですけど、まあ、その後、日本の名バイプレイヤーになってきますが、ほぼデビュー作なんですよね、点と線がね。で、そのせいもあるのか、まあ、硬いんですよね、演技がね。で、これは監督が小林恒雄なんで、まあ、どっちかというと東映っぽい時代劇の演出というか、結構大げさな感じがあって、僕は野村義太郎推しなので、まあ、松竹推しになったので、今回で。ちょっと、点と線は、話自体はもちろん面白いし、僕、妻が、実家が福岡なんで、福岡にも馴染みがあるので、その福岡が出てくると、ちょっとやっぱ嬉しいなって思うとこもあって、面白くは見たけど、やっぱりちょっと硬いイメージがあって、どっちかというとこの張り込みの方に軍配が上がるなとは思ったんですよね。同じ58年の映画なんですけどね。うん。ってい
い
うのがあっ
や
たな。
そうですね。いやでも、僕も、その佐賀市のロケーシ
うん。
ョンとても良くて、
いいっすね。
佐賀市って行ったことあります？駅の周りって。
佐賀はね、唐津に行ったことがありますね。焼き物を見に。
この映画の出てくるのは、まさに多分佐賀駅の周りと
うん、
かあっち
うん。
の方だと思うんですけ
うん、うん。
ど、 街の中に川というか、
そうね。
水路がとても多いような街並みなんですよね。で、だからまあすごい夏で暑い、季節ではまあね、すごい暑い暑いって描写出てきますけど、やっぱその川出てくると涼しげな感じもする
そう
し、
ね。
すごくね、そこが強調してやっぱ撮られていて、ね、僕多分佐賀市のあたりは行ったことないんですけど、佐賀市って結構福岡寄りじゃないですか。
そうですね。
隣り合っ
隣
て
で
る
す
感
ね。
じ。で、僕は福岡の、福岡県の柳川でしたっけ？
柳川ね。
そこに、多分、出張にかっこつけて、あそこ多分、うなぎとか美味しくて、なんか、うなぎ食べに行った記憶があるんですけど、若い頃に。その時もやっぱね、街並みに似てて、
確
柳川も
か。
確かそういう、
水路の町
川
です
とか
から
よく
ね。
あるような、があって、なんかあれに似てるなっていう感じがして、まあまあもちろんね、随分昔の描写なんて今の街では違うのかもしれないですけど、なんかね、それも感じることができて、すごくね、当時の、なんでしょうね、街並みも見れてすごく良かったですね。
柳川はさ、僕の大好きなさ、大林監督の、廃止っていう映画の舞台になってて、
あれってそうな、あそこなんですか？
あそこのはずですよ。
いや、僕、配信時代をまだ見てないんで、そう
そっ
か。
か。廃止って今なんかで見れんのか
ええ
な。あれはすごく、もう柳
ー。一
川、
時期、有力だった気がし
あ
ま
り
す
ま
け
し
ど
た？
ね。
ぜひ。僕、大林監督の中では一番好きかもしれないんで、ちょっと見てほしいなと思いますね。いろんな映画を見ると、廃止っぽいなって思う作品は大体好きな映画。そう。でもちょっとやっぱ、そのね、やっぱり水路のある街って、やっぱり映画映えしますし、なんかね、いいですよね。橋とかもいいし、船もいいし、映画的でいいですよね。
いやー、いいっすよね。ああいう川見てるのいいっすよね。
いい
なんかね。
ね。
僕なんかもう、すぐカモを探しちゃいましたね。なんかね。
カモいた？
いなかったな、
いないか。
いや、いなかったです。
なんか、やっぱ情緒が僕は映画に求めるものでもあるので、この映画で、その夜のシーンで、なんか外から一匹ホタルが部屋に入ってきて、で、そのベテラン刑事、宮口誠司が寝てる蚊帳にそのホタルが止まるんですよね。で、宮口誠司がアドリブなのか分かんないんですけど、その時吸ってたタバコの煙をそのホタルにふってかけるシーンがあって、めっちゃいい味あるシーンだなと思ってて、でも多分本当に入ってきたんでしょうね、あのホタルね。
いや、できないですよね、多
ですよね。ほら、
分。
トリフォーの映画でハエがさ、窓に止まるっていう有名なシーンありますけど、
ああ。
ハエぐらいはさ、まあ、黒でちょんちょんってさ、フィルムに書き込めばさ、まあ、書けるじゃない？けど、ホタルは無理でしょう。だから本当に入っ、そのシーン撮ってる時に偶然入ってきたんだろうなと思って、すごくいいシーンだなと思って見てましたけど。
いや、宿のね、やりとりもすごくいい
いいですよ
し。
ね。情緒があってね。
なんかね、宿の女の人たちとのやりとりも楽
そう
しい
そう
です
そう
よ
そう。
ね。
変に疑われたりとかしてさ。
あれね、刑事ってことを言ってないからなんですけ
そう
ど
そう
ね。
そうそう。なんかサラリ、あの、東京から出張できたサラリーマンって言ってやるんだけど、その割には部屋から出ねえっていう。そりゃ疑われるよっていうね。そうそう。だ、こういう、そういうなんか、いらんくだりみたいなのが、やっぱ大事な映画もあって、まあ、いらない映画もあるとは思うけど、なんか無駄に葬式行ったりとかさ、なんか操作してるんだけど、空振りに終わるシーンっていうのも多くて、これ松本清張の映画だからそうなのか、忍の、橋本忍の味なのか分かんないですけど、これ、映画のタイトル言うと、あとネタバレになるんで、映画のタイトルあえて伏せますけど、冒頭で言った聞き込みが、映画終わってみると、あの冒頭のくだり全部いらねえじゃんって思う映画があるんですよね。特に収穫がないくて、でも後々その伏線としてなんかあるのかなと思ったら何もないっていう映画が あって、
うん。
で、まあ、チェーホフの銃って言ってさ、舞台上に小道具として
ああ、出し
銃
たも
を
の
置い
が。
といたら、襲撃までにはそれが発砲されなきゃいけないみたいな、まあ、作劇場のなんかそういう定番みたいのがあるじゃないですか、定石みたいのが。だからそれ違反ではあるんだけど、でもミステリーとか、その必ず意味のある操作しかしてないっていうのも不思議な話で、
そうなんですよ。
実際には空振りに割るケースだらけなわけじゃないですか、本当の操作って。だからそれを省くのが映画ってのもわかるけど、その一個無駄足入れとくことで、ちょっとドキュメンタリーっぽいっていうか、そういうリアリティが入るのが、まあ、忍流なのか、清張流なのか分かりませんが、まあ、吉太郎流なのかもしれないけど なんか、そういうのをすごい感心してみたってとこもあるんですよね。
いや、でも、本当になんか整理してみたいのであれば、出てくるものが全て意味あるって思って見れちゃうっていうのは、逆に面白さを削ぐものになるとは僕は思うので、
なるほどね。
これは外れの、なんか、ネタなのかなっていうものがあった方が、やっぱり面白いですよねって感
そう
じ
だ
しま
ね。
すよね。
あとさ、U-NEXT、Digging U-NEXT シリーズでは、今まで汗だくなる映画っていうのが何本かあって、我々が取り上げた映画で、やたら暑い日の映画っていうのが、まあ、ソイレント・グリーン、それからベニス・ニシス、で、スローなブギにしてくれっていう映画が今まで取り上げてますけども、なんかやたらと熱くて汗かいてるシーンが多いっていう映画があって、なんかその映画の中の熱さの表現っていうか、なんか人間の生身感を伝えるのに一役買っているんだなと思うとこもあるし、一方でただ現場がマジで熱かったっていう可能性もすごいあって なんか、それも映画撮影の面白いとこだなとは思うんですよね。やっぱほら、スタジオで撮ってれば空調も効くしさ、なんか、いろいろ不都合なく撮影できる反面、やっぱり味気がない。この汗がダラダラかいてる。で、衣装の脇の下が黒くなってるみたいなのって、やっぱ味として効果もあるし、もちろんリアリティも出るし、人間臭さも出るしっていうところで、なんか重要な小道具になってるなとは思うんですよね。
確かにね。いや、いいっすよね。この季節に僕見れてよかったなって感じ が
確かにね。
しました
なんかで汗を吹き吹きしながら喋ってたりとかするのって、なんか、動きもあるしね、アクションもあるし、いいなと思うし。なんかそんなことも
まあ
思
なんか、映画館で見ちゃうと多
った。
分、なんだろう。今、特に映画館だと涼しい
確かにね。
ことが多いから、やっぱそこはあんまり味わえないけど、配信で見てると家で、なんかエアコンつけてなければ暑い部屋で見ることになるから、
そうね。
まあね、そこもね、僕はエアコンとかつけないで見ましたけど、なんか雰囲気出てよかったですけどね。
そうね。橋本忍がさ、映画の脚本家を目指すっていう、そのいきさつ、ウィキペディアに載ってるんですけど、そこから、黒澤明の羅生門の脚本を書くに至るまでのエピソード全部、神がかってるんで、もし気になる人、ウィキペディア読むと面白いと思います。
ね、鬼の筆にもね、そこら辺ありますけど、
です
やっ
よね、
ぱ、
きっとね。
いや、この本めちゃくちゃ面白い。
買って
まあ、
みよう
全
か
部は読ん
な。
でないですけど、砂の器の橋本忍の原作砂の器に関する評価、めちゃめちゃ面白いんで、読んでほしいですね。こんな評価だったの？みたい
なんの
な。
器に関してはだって松本清張も映画の方が原作超えてるって言ってたわけでしょ？なんか、そういうこともいろいろその本にはあるんでしょうな。
すごい、辛辣なこと言ってたりするんであ
、
す
そうですか。
よ。びっくりしてますよ。
そうなんだ。
いやさすがですね、橋本忍ね。
でもほら、自分が監督した幻の湖だっけ？あれ、幻の湖って読むのかな？ 幻の海？
なんだろうな。
湖かな。まあ普通に考えれば湖なんですけど。あれがやっぱ主要目になったんだよね。彼にとっての。自分で監
そ
督
う
して。
ですね。
うん。あれがまあ、えらい大ごけしたわけでしょ？で、今でこそ、ちょっとカルト的な
カルト
人
映
気
画
と
で
いう
す
か
ね。
ね、うん。去年かな？今年かな？なんか映画館でやってましたけどね。ちょっと見てなかったけど。なかなか味わい深い人だなと思いますしね。なんか人間って感じがしますよね、すごくね。うん、もう長くなってる。
なんか長くなる気がしたんですけど、
まあね。ちょっともしかしたら先行して配信されてる雑談会の方で、ちょっとこれの続きの話が ちょっとできたらいいかなと思いますけど。だからそっちが先にもしかしたら皆さん聞いてるかもしれない。前後してるかもしれないけど。まあでも、
まあ、
終わらないといい加減に。
そうですね。
はい。
僕はちょっとミステリーの話もできてよかったかなって。
ああ、そうですね。うんうん。
こういう回も良かったなっていうところですね。
はい。
というわけで、今回の22ユーネクストは、松本清張張り込みの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。